先週はキリスト賛歌の歌詞からイエス・キリストが創造において長子であられ、源であられ、根源であることと、そして再創造においてもやはり長子であられ、源であられ、根源であられることを学びました。実に万物の創造主であり神であられるお方が十字架にかけられたのは、罪によって神様と敵対してしまったこの世と神様との関係を和解させ、神の燃えるような怒りをなだめるための犠牲の生贄であったということを見てまいりました。パウロはイエス・キリストというお方がどれだけ素晴らしく、どれだけありがたく、どれだけ偉大なお方なのか説明した後に、このお方を救い主として受け入れたコロサイにある家の教会のお一人お一人に対して、実際にあなた方の中で起こった経験に目を向けてみなさいと呼びかけております。彼らに起こった変化とは、一言で言えば信仰が与えられたということでございます。このことが大変重要なことであり、今日のテーマになります。彼らは信仰が与えられたために、過去において自分がどれほど罪深く神様に敵対していたのか、かえってサタンの手先のような歩みをしていたのか、その目を覆いたくなるような自分の黒歴史について気づきが与えられたということを指摘しています。また信仰が与えられたために罪の許しの確信と深い平安が与えられ、今や物の見方と価値観が完全に変えられ、生きる目的が完全に変えられたことについて指摘しています。このような変化は、自分がいくら勉強してもいくら賢くなっても気づかないこと、起こらない変化でございます。信仰が与えられて初めて理解することができる事柄であるということです。したがいまして、信仰とは自分自身自ら獲得するものではなく、神様から与えられるものであるということがわかるのであります。信仰とは神様からふっと息を吹き込まれるようなものであります。私たちキリスト者はどのようなタイミングでなのか分かりませんけれども、福音を聞いてキリストにある希望について聞かされて、ある時信仰が与えられ、聖霊が吹き込まれて新しく生まれ変わり、信仰によって歩み出すようにされたのであります。それは言ってみれば奇跡的な誕生であり、まさに再創造と呼ぶにふさわしい瞬間であり、コロサイの人々の上にも、まあ、それがいつかはっきり分かりませんけれども、そのことが起こったのであります。ですから信仰というのは、例えて言うなら神の子供たちの自然なですね、呼吸のようなものであるということです。肉から生まれたものは息を止めると死んでしまいますね。同じように霊から、上から新しく生まれたものは信じることを止めてしまうときに死んでしまうのであります。したがってキリスト者、この世の人生の旅路において天のエルサレムへの巡礼のその旅路において、一時も信じることをやめることはできませんし、一旦神様から信仰が与えられたなら、そこに固く踏みとどまらなければならないと ということであります。本日パウロが語っているのは、私たちが一時も手放してはならないこの信仰についてであります。私たちは見えるものに従って歩むのではなく、信仰によって歩むからであります。しかし偽りの教師たちは、あなたも今秘密の儀式を通して手に入れることができる、できますよというふうに話しかけるのであります。聖書には書かれていない隠されたことを教えてあげましょうなどと吹聴するのであります。神様の約束が今この世において完全に成就すると教えるために、もはや神の約束に対する希望を持つ必要はなくなってしまいます。信仰を持って歩む必要がなくなってしまうのであります。確かに私たちキリスト者はやがて信仰や希望が必要なくなる時が来るでありましょう。その時はいつなのかと言いますと、それはズバリキリストの再臨の時であり、神の国が完成される時であります。その時になれば信仰と希望はなくなって、愛だけが永遠に残ることになります。その時私たちが信じていたことがことごとく成就されるからであります。しかしこの世においては完全に成就されるわけではありません。この世においては私たちは信仰によって歩むもの、信仰によって生かされるものなのであります。本日のパウロのコロサイ人の手紙1章21節から23節をご覧になっていただけますでしょうか。21節から23節でございます。あなた方は以前は神から離れ、悪い行いによって心の中で神に敵対していました。しかし今や神は御子の肉の体において、その死によってあなた方と和解し、ご自身の前に聖なるもの、傷のないもの、咎めるところのないものとしてくださいました。ただ揺るぐことなく信仰に踏みとどまり、あなた方が聞いた福音の希望から離れてはなりません。この福音は世界中至るところの人々に述べ伝えられており、私パウロはそれに使えるものとされました。22節に着目いたしますと、神の前に聖なるもの、傷のないもの、咎めるところのないものとしてくださいましたとあります。これはすなわちイエス・キリストのような完全さを意味しております。私たちがキリストの似姿へ変えられるという意味でございます。しかしそうは言っても、たとえ私たちは信仰によって歩み始めたからといって罪が完全に消えるわけではありません。私たちは救われたのにもかかわらず、相変わらず日々罪を犯してしまう弱く惨めなものであります。するとこの1章22節は嘘偽りを言っているのでしょうか。そういうわけではありませんね。新しく生まれ変わったキリスト者の命の源であるイエス・キリストが天の御父の右におられる限り、キリスト者の命もやはりキリストと共に神の中に隠されていて、 この世で生きる間は信者たちは本当の自分の姿と言ったらいいでしょうか、真の姿は依然として天に隠されているのであります。しかしやがて私たちが天に引き上げられる時に、イエス様と顔と顔を合わせるようになり栄華され、その時には完全にされるということでございます。第一コリントの13章12節ご覧になっていただけますでしょうか。13章12節の御言葉でございます。修法のお抜粋の引用聖句をご覧になってください。第一コリント13章12節、私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている、だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになる。私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる。キリストの体である教会はこの世にあっては不完全であっても、天に引き上げられてキリストと顔と顔を見合わせて完全にキリストを知るようになり、聖なるもの、傷のないもの、咎めるところのないものとして立たせてくださるということでございます。続いてコロサイ書に戻りまして、1章24節ご覧になってください。1章の24節でございます。今や私はあなた方のために苦しむことを喜びとし、キリストの体である教会のためにキリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしています。パウロは現在獄中からこの書簡を書いているわけですね。もしかしたら偽りの教えを説く者たちがパウロのその無様な姿を持って彼のリーダーシップと教えが疑わしい証拠だというふうに責めたのかもしれません。ところがパウロはそのことを逆手に取り、むしろ今自分が福音のために苦しむことを喜びとしている、さらには教会のためにキリストの苦しみの欠けたところを満たしていると言っています。これは一体どういうことでしょうか。まさかキリストの十字架によって捧げられた生贄の犠牲では、その流された尊い血では食材の代価として十分ではなく、まだ不足だと言っているわけではありません。なぜならもしそうであるなら、今までパウロが自分で主張してきたことと完全に矛盾してしまうからであります。ここでパウロが言わんとしていることは、キリスト者はキリストと密接に結合されているために、自然にキリスト者の人生はキリストを証しするような人生を歩むことになるということだと思います。イエス様の生涯が苦難を通して栄光に入れられたように、キリストの体である教会もこの世においてはなぜかキリストの姿がだんだんとあぶり出されていくように、苦難を経験することになるのであります。使徒言行録14章22節には次のような御言葉がございます。使徒言行録の14章22節ご覧になっていただけますか。14章22節でございます。弟子たちを力づけ、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なくてはならないと言って信仰に踏みとどまるように励ました。 ここにもやはり苦しみという単語が出てまいります。この苦しみという単語はコロサイ書の1章24節に書かれている苦しみと同じ単語が使われております。私たちキリスト者は誰であれこの地上において苦難を経験するようになり、そして天に召された時には高く引き上げられるというのいうことでございます。キリスト者はキリストと共に十字架にかけられ、葬られ、復活し、神の右に座り、栄光を受けるのであります。キリスト者はキリストの服を着て、キリストの形を自分たちの中で形成してゆき、キリストの苦難と命を自分たちの肉体の中で表し、キリストの中で完全とされていくのであります。そのことを知っていたパウロは、神様が自分の人生に与えてくださった苦しみや困難から決して逃げ出すことはせず、苦しみをすべてそのまま甘んじ享受いたしました。垂直跳びでより高くジャンプするためには小さくかがまなければならないですね。自分が今まさに苦しんでいるのは、自分が神様の福音を正しく述べ伝えている証拠であるというふうに偽りの教師たちに論証しているかのようにも聞こえるのであります。続きまして、コロサイ書の1章26節から28節ご覧になっていただけますでしょうか。26節から28節でございます。世の初めから代々にわたって隠されていた秘められた計画が今や神の聖なる者たちに明らかにされたのです。この秘められた計画が異邦人にとってどれほど栄光に満ちたものであるかを神は彼らに知らせようとされました。その計画とは、あなた方のうちにおられるキリスト、栄光の希望です。このキリストを私たちは述べ伝えており、すべての人がキリストに結ばれて完全なものとなるように、知恵を尽くしてすべての人を諭し教えています。ここでは偽りの教師たちが好んで使う言葉である秘められた計画、それから代々にわたってという言葉があえて使用されております。パウロが言っているのは、偽りの教師が語るその教えに対する弁償としてここに書かれているというふうに思われます。この秘められた計画とは一体何かと申しますと、新しく出た聖書教会共同訳では秘義、秘密とか秘義と訳されております。この秘められた計画ですね、ギリシャ語ではミステリオンという言葉でして、この言葉はイエス様も福音書の中で語っておられます。マタイによる福音書13章11節ご覧になっていただけますでしょうか。マタイによる福音書の13章11節でございます。イエスはお答えになった。あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていないからである。ここでは秘密という言葉で翻訳されています。この秘密というのが、偽りの教師たちは好んで使ったわけですね。自分たちの秘密の教えを教えて差し上げましょうということでございます。そしてもう一つ気になる言葉が出てまいります。それは代々にわたってという言葉でありまして、新しい聖書では 幾世代にもわたってと訳されています。ギリシャ語ではアイオンという言葉の複数形でございまして、世代の複数形ですから幾世代ですとか永遠という意味になります。これがラテン語になりますとイオンモールのイオンのことでございます。アイオンというのはラテン語でイオンのことですね。このような言葉が少しずつ一人歩きしていって、この偽りの教えの思想が形成されたというふうに考えられています。というのはギリシャ神話を見ますと、この、例えば時間というのがクロノスという言葉ですけれども、ギリシャ神話ではこの時間というクロノスが神格化され、神々の一人として考えられたり、あるいはこの世代アイオンですね、アイオンという言葉もやっぱり神格化され、何か霊的な存在として考えられています。このような影響を受けて偽りの教師たちは自分たちの教えの中で秘密の儀式を通して神格化されたアイオンを語りながら、聖書の教えを完全に似て非なるものへとすり替えていったと思われるのであります。このような異端の教えの問題点は、つまるところイエス・キリストを格下げしてこのアイオンの一人であるかのように、相対化させることでありますけれども、そしてもう一つ重要なことは、秘密の儀式を通してこの地上で完全に至ることができる、この地上において現世において充満に至ることができる、完成することができるというふうに教えることであります。そうしますと信者の命綱である信仰というものがもはや不要なものと勘違いされてしまうのであります。偽りの教えとは信者の呼吸である信仰を不要なものとさせ、命を枯渇させ死に至らせようとするのであります。この点が聖書の語る秘義と全く異なる点でございます。それではパウロが言う聖書的な秘義とは一体何でしょうか。イエス様も言及されたように、秘義という言葉は神の国に関する事柄でございます。私たちが神の国に入るための門であるイエス・キリストは旧約の時代、律法や儀式の中に隠されていました。しかし現在キリストの十字架と復活によって隠されていた神のご計画が公的に公に完全に掲示され、コロサイ人のような異邦人であれイエス・キリストを信じるなら誰もが救いに入れられて神の国に入れられるという、その福音が今世界中に伝えられているのであります。つまり聖書の中で秘義という時、ミステリオンという言葉ですけれども、これは初めに律法や儀式の中に隠されていた内容が後の世代になって福音の中で知らされて世界中至る所に述べ伝えられ、今や信者たちであれば誰もが知っているイエス・キリストのことを指し示しているのでございます。だからといってそれは誰にでも理解できる自明な事柄ではありません。なぜならその福音の中にはイエス様の受肉、イエス様の復活、イエス様との神秘的な結合などが語られているからであります。こういったことは科学によって説明されることはできず、人間の理性によって理解することはできない事柄であり、罪人の人間が恵みによって信仰によって受け入れることができる事柄であるからです。聖書の言う秘義というのは信者であれば誰でも知っている イエス・キリストであり、私たちの信仰を下から支える栄光の希望であるということです。ですからキリスト者はその秘義であるイエス様のことを学問的な意味から理解して悟っているのではないということですね。キリスト者にイエス様に一度も会ってないですけれども、キリスト者がイエス様のことをそれは部分的に知っているのであり、鏡におぼろげに映っているイエス様のお姿を見ているのであって、日々イエス様との交わりを通してキリストのことをもっともっと知っていくものとされ、成長していくものとされるのであります。従いまして、聖書の言う秘義というのは信仰に進まれるものであり、やがて受けることになるイエス・キリストを仰がせるものであるということでございます。神様から信仰が与えられ、暗闇から光へと移され、神の国へ入れられたキリスト者の歩みとは、天に約束されている栄光へ向かう歩みであります。一方で偽りの教えとは、秘密の儀式や秘密の教えに目を向けさせて、キリスト者の信仰や内にある希望を不要にさせる教えでございます。ですからキリスト者はそのような異端の教えに用心しながら、生涯この与えられた信仰に踏みとどまらなければなりません。信仰というのはキリスト者にとって呼吸のようなものであり、キリスト者は信仰の歩みを通して少しずつイエス様のお姿が形成されていきますけれども、それは何よりも苦難を通して確認することができるのであります。信仰によって歩む者はイエス様がそうであったように、この世にあって必ず苦難の道を通るようにされます。信仰の苦難を受けているということは、キリストが形作られていることの証拠であるということです。私たちはまだ信仰によってキリストのおぼろげな姿しか見ることは許されていませんけれども、やがて顔と顔を合わせ、神の前に聖なるもの、傷のないもの、咎めるところのないものとして作り変えられるのであります。一言お祈りをいたします。恵みと慈しみに富みたもう天の父なる御神様、皆をあがめ賛美いたします。パウロはコロサイの人々に信仰に踏みとどまることを勧めました。キリスト者は神によって与えられた信仰によって再創造を体験し、そして神様との交わりの中に入れられます。その信仰の歩みを通して日々イエス様の姿を知るようになり、イエス様の姿へ作り変えられるようになります。そのキリスト者の生涯を通してイエス・キリストがあぶり出され、この世にイエス・キリストを証ししていくものとして、証言していくものとして変えられるということを本日学びました。パウロは本当にそのような中で苦難の中にありつつ、そのことを喜んでおられます。私たちも偽りの教えによって天にある希望を放棄し、信仰による歩みを放棄し、何か近道をするような、そのようなこの世的な教えに誘惑されることがないように、あなたが守り導いて私たちをお導きください。 私たちは天にある栄光に向かい、今は本当に苦難の中にありますけれども、必ず高く引き上げられますこと、そのことに希望を持ちつつ日々喜んでパウロのように歩むものとさせてください。この祈りを救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。